trendy.
First drink.週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷博美です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。今週も3密を避けるべく、番組構成担当の吉武秀樹さんはご自宅にいらっしゃるということで、緊急事態体制で番組をお送りしています。さて、週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、三谷編集長、今週のテーマは。
今週は特別バージョンとして、前後半コロナで激変2020上半期ヒット大賞をお届けします。
はい、日経トレンディといえばヒット大賞、はい、この賞とっても私も楽しみにしていますが、
はい、
今回はちょっと予測したものと違ったり、全然世の中が変わっちゃいましたよ。
はい、そうなんです。本当なら東京オリンピックに向けてラストスパートが始まるはずでした。2020年上半期なんですけども、途中で新型コロナウイルスの感染の拡大がいろんな市場に大きく影響を及ぼしてしまいました。
はい、
そんな逆風の中、検討した商品も数多く見つかりました。今年の上半期ヒット商品を見れば、この困難な時代を乗り切るヒントが見えるかもしれません。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は特別バージョンとして、コロナで激変2020上半期ヒット大賞をご紹介します。
誰も予想しなかった事態が起きた2020年上半期、日経クロストレンドの調査によれば、外食、旅行、イベントなどのコト消費は激減。代わりに自宅での食事や動画配信サービスの利用など、家での消費が増えています。今回は2020上半期ヒット大賞の8つの部門を紹介します。三谷編集長、その8つの部門とは。
はい、8つの部門は食品、外食、飲料、家電デジタル、日用品、文房具雑貨、車、ゲーム玩具、そしてエンタメです。マスクや消毒液などの衛生用品、健康に良さそうな食品、そして自宅で快適に過ごしたいという巣ごもり需要も含まれていますが、各部門の対象から逆風の2020年に見えた法則を探ります。
はい、やはり巣ごもり消費ですよね。
はい、
ではコロナで激変2020上半期ヒット大賞、まずは食品、外食部門の大賞は、
湖池屋プライドポテトが V 字回復。
売上40億円を記録した初年度以降、縮小を続けていたブランドが今年2月のリニューアルで息を吹き返しました。全商品無添加としていましたが、ポテトチップスらしい味の濃さに変更。その上で、食塩不使用の新商品で自然志向の新規顧客を引きつけました。2020年2月の出荷数はなんと前の年の同じ月と比べて 512% の増加を記録しました。これ以前も番組で紹介しましたが、
はい、
美味しいですよね。
美味しいんですよねこの商品は湖池屋がカルビに次ぐ、業界の2番手っていうイメージだったんですけども、そこからちょっと独自の地位を築くのにきっかけになった2017年に発売した湖池屋プライドポテトが最初の年だったんですね。
はい、
でこの時は松茸とか和牛なんかこういう高級路線の味を取り入れて、で初年度40億円っていうヒットとなりまして、独自のポテトチップスを作ったっていうのがすごく大きい功績だったんですけども、実はその後だんだんと売り上げが下がってしまっていて、何回かリニューアルをしたんですけども、なかなかちょっとうまくいかないっていう時が続いていたそうなんです。で今年2月に発売したのが新湖池屋プライドポテトということで、はい、商品のラインナップを見直して、海苔塩コンソメの2種類は無添加からちょっと濃いめの味に回帰しました。でそれに加えて食塩不使用の芋丸ごとっていうシリーズも投入しました。でやっぱりポテトチップス好きな人ってちょっとやっぱり濃い味が好きなんだよということを ちゃんとその層を捉えたっていうことと、 健康意識の高い層も捉えたっていう、その両方2頭を追う戦略で前年比同月比 512% を達成しました。
はい、これ味も衝撃のコンソメ、芋丸ごと食塩不使用、紙海苔塩、あと感激薄塩味と、ネーミングもとっても素敵ですよね。
そうですね、ちょっと食べてみたいなと思わせるものがありますよね。
はい、そして他には食品は、はい、どんな中食とかどんな流れができてるんでしょうか。
そうですね、まあ、お家で楽しむものがヒットしている今日この頃なんですけども、はい、フードデリバリーサービス Go フードっていうのがありまして、はい、今年2月に第1弾のブロチキというのを始めたんですけども、はい、これが計画比 1.5 倍の売れ行きを見せています。
ブロッコリーとチキンでブロチキですか。
そういうことですね、はい、
なんかあれですね、体鍛えてる人とかが食べそうなメニューですね。
もう本当に低糖質のお弁当のもう最たるもの、ブロッコリーとチキンが入ってるっていうことなんですけども、これがすごく調子がいいそうです。
はい、はい、ではコロナで激変2020年上半期ヒット大賞、続いては飲料部門、こちらの大賞は
コカ・コーラ初のお酒のブランドが大成功、レモン堂です。
コカ・コーラが世界に先駆け日本で酒類に進出、風味や度数が異なるレモンサワー4種類を揃え、飲み比べたい気持ちをかきたてました。2018年に九州で行った限定発売が好評で、2019年10月には全国発売、生産が追いつかず1月には一時出荷休止しました。はい、レモン堂すごく話題になりましたね。さあ、そしてどんどん行きましょう。はい、続いては、コロナで激変2020上半期ヒット大賞、続いては家電デジタル部門の大賞です。
はい、電車通勤が多い都市部でノイキャンが爆発、AirPods Pro。
2016年12月に発売した AirPods で完全ワイヤレスイヤホンを世界に普及させたアップルが、上位版 AirPods Pro の発売で王座を揺るぎないものにしました。 CM では騒音を打ち消す効果があるノイズキャンセリング機能をシンプルに訴求し、税込み3万円以上と高価にもかかわらずシェアトップを獲得。公式通販サイトでは2週間から3週間待ちの状態がしばらく続きました。なんか耳からうどんとかいろいろ言われてましたよね。
そうですよね、ちょっと落ちやすかったっていうのがあったと思うんですけども、ワイヤレスでかつノイズキャンセリング機能がついているっていうことで、しかもそれが密閉型に変更したので電車通勤が多い日本でもすごくマッチしたっていうような商品になって、なかなか手に入らないっていうような状態が続きました。
はい、そしてどんどん参りましょう。はい、コロナで激変2020上半期ヒット大賞、続いては日用品部門です。大賞は
手間をかけずに煙の効き目、ゴキブリムエンダー。
大日本除虫菊のゴキブリムエンダーは燻煙剤代わりに使えるゴキブリ駆除スプレーです。使い方は部屋を締め切った後に広さに合わせて何度かプッシュするだけと簡単、利用後に部屋の中にいても問題ありません。こうした使い勝手の良さがこれまで燻煙剤を使っていなかった人の購入を促しました。はい、随分使いやすいんですね。
そうですね、日用品っていうのは新しい使い方を提案できた商品っていうのが新しい市場を切り開くっていう特徴があるんですけども、はい、この商品もまさにそうで、燻煙剤っていうのはちょっと面倒くさくて使っていないっていう人が、あ、これだったら使えるなということで新しい顧客となってきたっていう、そういう商品ですね。
はい、
その3月下旬には燻煙剤のトップブランドであるアースレッドの販売金額を、週次で上回ったっていうことがあって、
そうなんですね、
まさに新しい顧客が来たっていうことがこれで分かったと思います。
はい、
メーカーさんによると購入者のうち前年に燻煙剤を買っていた人はもう1割程度しかいないそうなんです。子育て層ですとか独身女性からの支持が厚いのも従来のゴキブリ関連商品と異なる点だということで、こういう使い方が変わったということで新しい購買層を掘り起こしたっていうのがヒットにつながりました。
はい、全く知りませんでした。ネーミングもゴキブリ無縁だということで、
そうですね、わかりやすいですね。
はい、それでは後半は、はい、コロナで激変2020上半期ヒット大賞、文房具雑貨、車、ゲーム玩具、エンタメ部門を紹介します。
はい、
Cross-trend.
週刊日経トレンディクロストレンド、後半もコロナで激変2020上半期ヒット大賞残りの4部門を紹介します。
はい、ここからはコロナで激変2020上半期ヒット大賞ゲーム玩具部門の大賞を伺ってまいりたいと思います。はい、
フィットネスゲームの新定番任天堂リングフィットアドベンチャー。
任天堂のリングフィットアドベンチャーは円形の周辺機器リングコンと太ももにつけるレッグバントを使い全身の動きで操作する任天堂のフィットネスゲームです。単なるトレーニングにとどまらずゲームを進める RPG 要素も高く幅広い層から支持を獲得。新型コロナの感染拡大以降は自宅で体を動かしたいとさらに注目が集まり世界的に品薄になっています。はい、これ CM もよくやってますよね。
そうですね、あの日経トレンディは12月号で来年の予測のランキングを出しているんですけども、はい、そこで実はあのリングフィットアドベンチャーヒットするっていう予測を立てていたんですね。
もうヒットですね。
はい、ところがこんな理由でヒットするとは全然その時は思っていませんで、
理由が違ったんですね。
もう少しこう中高年の運動したい層の人が家でもちょっと楽しめるっていう意味合いで入れていたんですけど、はい、全然違った理由でヒットしてしまいました。
はい、
でやっぱりあのもう今家でできることを何か探さなければならないっていうところで、あのそういった時に強いのがやっぱりゲームでしたね。任天堂スイッチ自体がすごく調子が良くてですね、
そうですね、
はい、販売から3年以上経ってなおこの半年でも360万台以上を販売しました。国内では2月以降品薄になっていまして、あの世界でも今こういう状況も続いています。
はい、
でその中でもこのリングフィットアドベンチャーがやっぱり世界的に今品薄でなかなか手に入らないという状態が続いています。う
ん、本当になかなか手に入らなくて中古の値段とかも上がっているとか、
そうですね、
いろいろ入ってきますよね。
はい、
さてではコロナで激変2020上半期ヒット大賞エンタメ部門の大賞は、
連載3年目の大ブレイク鬼滅の刃。
週刊少年ジャンプで連載中の大人気漫画鬼滅の刃は主人公炭治郎が鬼から妹を取り戻すべく旅をする冒険ファンタジー。2019年4月のアニメ放送開始で伸び始めた発行部数が驚くべきことにアニメ終了後の9月末から再加速、今年2月には累計4000万部を突破しました。はい、三谷編集長ご存知でしたか？
はい、あのうち子供たちがやっぱりアニメが大好きで見ていて、はい、こんなに夢中になってるのどうしたことかっていうふうに思っていたんですけども、やっぱり社会現象になっていますね。もともと漫画好きの人の間では人気の作品だったんですけども、アニメが起爆剤となりまして、さらに放送終了後にいろんなイベントを開催したんですね。でアニメの続きが知りたいっていう人も飢餓感が出てくるという感じで、放映終了後に単行本の売り切れが続出しました。
はい、
2月24日付のオリコン週刊コミックランキングではなんと1位から19位まで全巻で独占したということがありまして、2020年上半期歴史的なヒット作となりました。でいろんな消費がここから生まれていまして、鬼滅の刃の特徴で私はこのキャラクターが好きっていうキャラクターを見つけて、はい、ハマれるっていうそういった特徴があるんですけども、はい、その登場人物と同じ髪の色にできるバンダイのカラーワックスなんかも売れているんですね。
はい、カラーワックス、
そうですね、なんか髪の毛をそのキャラと同じ色にしたいっていうようなことで売れているそうです。
コスプレ需要ってことですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。私も若いスタッフの子にこれが流行ってるんだよって 2,3 ヶ月前ぐらいに教えてもらったんですが、実はお恥ずかしながら全然知らず
はい、今はやっぱり若い層にどんどん受けているっていう感じなんですけども、
はい、
またこれから、次の展開もありますので、もっと大人の層にも広がっていったりするんじゃないかなというふうに思います。
はい、では続いてまいりましょう。コロナで激変2020上半期ヒット大賞、続いては文房具雑貨部門の大賞です。
人気沸騰、手帳の小型化なども背景に三菱鉛筆ジェットストリームエッジ。
ジェットストリームエッジはボール径 0.28 ミリの油性ボールペン、 スムーズにかけるとして1000円前後の商品としては異例の人気を獲得。発売直後から売れまくり、一時欠品となる店舗も多く見られました。発売後の出荷ペースは既存の同価格帯製品のおよそ3倍で、年間販売目標を5ヶ月で達成見込みです。さて、すっごく先っぽが細いボールペンなんですね、
はい、このデジタル時代にちょっと不思議な傾向だなと思うんですけども、はい、今若い人たちが手帳に何かをこう綺麗に書くっていうのもすごく流行っているんですね。で、手帳にの、すごくマス目の小さい部分を綺麗に書き入れたいっていうようなニーズですとか、いろいろな使い方がありまして、はい、こういったすごいニッチな商品なんですけども、すごくヒットしたと。
デジタル化が進んでいるかと思いきや、はい、意外なところでアナログな感覚も残ってるんですね、はい、
やっぱり何かを自分の手書きでメモして、それを記憶に残したいっていうようなニーズはあるんだなっていうふうに思いました。
はい、コロナで激変2020上半期ヒット大賞、続いては車部門の大賞は、
発売3ヶ月目でトップを奪取、トヨタ自動車ライズ。
運転しやすい5ナンバーサイズでありながら、広い車内空間や荷物スペース、高い安全性能を確保。価格も税込み167万円台からと手頃で、発売直後から爆発的な人気を得て、2020年1月にはカローラを抜いて新車登録台数トップに。 OEM 元となるダイハツのロッキーの販売も好調で、コンパクト SUV 人気を一段と加速させています。
はい、
ちょっと意外なんですけど、うん、これからちょっとお金に困る人が増えそうなんですが、車は売れそうなんですね。
実はやっぱり車で移動するのが一番安全なんじゃないかっていう考えもありますよね。
電車よりは。そうですよね、
はい、っていうので、車をレンタルするっていうような動きも都市部では盛んに行われてるんですけども、やっぱり自家用車持っていたいねっていうような気持ちも高まってるかなと思います。でその中でやっぱり SUV すごく人気が高まっていまして、力強いデザインっていうのがドライバーのハートを射止めたっていう形になりました。
さて、三谷編集長、駆け足になりましたが、はい、逆風の2020年に見えた法則、ヒット商品の法則って何かあるんでしょうか。
はい、もちろんその巣ごもり需要ですとか、コロナの影響で衛生商品への関心が高まったりっていうこともあるんですけども、ここで一つやっぱり見えてきたなと思うのは、やっぱり各社が自分の持っている一番強いブランドに力を入れるといいますか、こういう時代だからこそちゃんとこう強いブランドを打ち出していこうという姿勢が見えたかなと思います。でやっぱりその強いブランドで今までみんなが好きだなと思っていたことを、その良さを見直すっていうような動きが高まってるかなというふうに思います。
原点回帰というのも今まさに起こっているんですね。
はい、こういう危機の時こそやっぱりこういい商品、いい商品はいいよねとか、こういう商品にすごく癒されるよねとか、こういう商品あってとっても良かったよねっていうような気持ちをもう一度思い返すっていうような、そういう時期かなと思いました。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はコロナで激変2020上半期ヒット大賞をお届けしました。クロストレンド、ゲンチャーンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディーのゲンちゃんにお話しいただきたいと思います。今日もですね、コロナ対策で電話でのご出演となります。ゲンちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日は、LINE のですね、ビザ LINE ペイクレジットカードというのをですね、はい、紹介しようと思ってます。
LINE のビザ LINE ペイクレジットカードですね。
そうですね、これ、はい、4月23日から申し込みが始まったばかりなんですけれども、これでも実は、 LINE が配信発表したのってこう去年の1月とかなんですよね。でですね、その時に2019年中に出しますよと言っていたんですけど、はい、遅れに遅れて、その遅れてる間に、LINE と Yahoo が統合してしまいとかですね、いろいろあってみんな出るのかなって結構心配してたんですけれども、あの4ヶ月遅れでやっと出てくれましたっていう、
はい、遅れたからには何かいいことがあるんですよね。
そうですね。でなんかあの出てみたら意外とすごかったのでですね、
はい、
まあ、一番びっくりしたのはそのクレジット、普通まあビザの普通のクレジットカードなんですけれども、ポイント還元率が 3% つくっていうことで、はい、うん、まあ、今時ゴールドカードでもなかなか 3% もつくカードなんて見当たらないというレベルなので、
はい、
まあ、もちろん1年間の限定なんではありますけれども、1年間で 3% 還元をゲットできるんだったらもうこれでいいんじゃないかなっていうような、
はい、もう
そのポイントの、まあ、還元率の高さというだけでもですね、ちょっと紹介する価値のあるカードだなというふうに思ってですね、うん、ちょっとこれを持ってきております。
日経トレンディとしてはもうあの最近クレジットカードは解約の話ばかり続いていたので、
そうなんです、ね、
おー来たかっていう感じです。
LINE Pay の仕組みが変わったり何かあるんですか？
LINE Pay はあの今まで基本的にそのチャージをして、まあ、プリペイドっていうかそうですね、チャージをしてその中から、使うっていう仕組みだったんですけれども、それもできるんですけれども、それをやってもポイントがつかなくなりました、うんうんうん、でこれからはこの LINE Pay ビザクレジットカードを、まあ、登録して、でそこから決済をするっていうようなやり方ですとポイントがつくっていうような形になりますね。
なるほど、
はい、それは 3% ではなくて、うん、決済したあのランクによるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あのたくさん使ってる人ほど、還元率が高くなるっていうような仕組みになってます、
はい、
なのでそうですね、でただまああの何でしょうね、一番上のクラスになればやっぱり 3% つくようになるので、そうするとクレジットカードでも、まあ、あのスマホ決済のバーコード決済でも 3% つくっていうことがもう可能になってくるなというふうな感じですね、
はい、このペイも争い、シェア争いがもう本当に激しいですもんね。
そうですね、本当に今、うん、ペイペイが優勢で次楽天なのか au ペイもすごいぞとなっていた中で、 LINE ペイもここですごいぞと。
そうですね、まさかの復活みたいな
さてそれでは、ビザ LINE ペイクレジットカードのスコア伺いたいと思います。ほにゃらら度10点満点でお願いします。
これキャッシュレスの切り札度で9点
9点
と思います。
足りない1点は何ですか？
足りない1点は、まあ、ちょっとまだヤフーと統合して、
うんうん、
この先どうなるんだろうなっていうのがまだ見えてはいないので、まあ、その1年間は多分もう間違いなくトップクラスにお得なカードだとは思うんですけれども、まあ、その後が分かってからだともうちょっと安心かなというところで1点だけ引きました、
はい、3% 還元は1年というところは決まっているんですが、その後というところもありますもんね。
そうですね、なので、まあ、これをメインに仕切っていいものかというものはもうちょっと後での判断になるかなと思いますけれども、
はい、今回紹介した商品はビザラインペイクレジットカードでした。元ちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて三谷編集長、日経トレンディ6月号では今回紹介できませんでしたコロナで激変2020上半期ヒット大賞の特集満載ですので、ぜひチェックしてもらいたいと思いますが、その他にもおすすめの記事があるんですよね。
はい、実はあの関東特集でテレワーク実践講座という特集をやっております。
先ほど元ちゃんも
テレワーク中と、はい、あのこれはですね、私たち自身があのテレワークしながら分かったことをもうその場で書きつけるみたいな、もう かなりリアルに作っていまして、
はい、
であの部員の一人があの一人暮らしで机 机もなければ、はい、Wi-Fi もないっていう状態だったのを、なんとかテレワークできるようにしたっていう一部始終が書いてある記事なんかもあります。
いやでもそれ大変でしたね。
はい、もうあの机がちょっとおしゃれなローテーブルしかなくて、その机がガタガタでラフが書けませんって言っていたのをなんとかそれを克服したというそういう経緯がありました。
すごい、ちょっと誰だろうと思い浮かべながら読んでみたいです。
はい、さて来週はこれから起こること2020下半期ブレイク予測をお送りします。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の三谷博美と
ラジオ日経の辻るなでした。